HM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマリコです。
はい、カロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
告知です、はい、最後の告知です。
来たる2月25日、
はい、
夜8時、
はい、
新宿、
はい
はい、リスナーの皆様とですね、
はい、
一緒に軽く飲めればいいなと思っております。
はい、今週です。今週です
、はい
あの何人でも構いませんよ。もう上限設けません。
はい、
はい、あの精一杯ご接待させて、
ご接待
あのいろいろ
仲良く見ましょう。
仲良く、はい、お話ができればいいかなというふうに思ってますので、
なんか番組に対するご意見とか、
そうですね、
アドバイスとか頂戴できると思いますので、
はい、お願いします。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com までご連絡をいただければ、
ぜひご連絡、
はい、あとはツイッターの DM とかでも全然構わない
んで、構わないんで、
はい、あのぜひお願いいたします。特にあの店の予約とかしませんので、フリーで行きますけど、
フリーで、
はい、ぜひ
我々フリーですからね、
はい、さあ今週はですね、
はい、
あなたですよ、マルコさん。
なんとフランスのボルドーに。
ボルドーです。
ボルド
ー、そんなとこばっかり行ってますね、あなたは。
いや、そんなのないっすよ。
パリだの、なんだの、
パリとボルドーと行きましたけど、
まあ、なかなか、
はい、うん、なかなか、あの普通では体験できない
ので、ね、
あのワインテイスティングとかしてきまして、
まあ、ボルドーといえばワイナリーですから、
うん、
はい、僕もワイン好きなんで非常に興味ありましたけど
ね、
まあ、ためになりましたよ。
参考
になりましたね。
はい、今度はぜひ一緒に ワイナリーというか行きたいですね。
まあ、日本にもね、
甲府とかね、
はい、甲府の勝沼ですか、
ありますよね。
あそこワイナリーがあって、うん、あの地下のね、そのワイン貯蔵庫で試飲ができるんですね。
あ、そうですか。
あれいいですよ、なかなか。まあ、ただ飲むんで電車で行かなきゃいけないですけどね。
あれでも
中央本線で行きます。
そっか、
はい、そっから勝沼の駅からタクシーで、10分15分で行きます。
あ、そんな近いですか。
はい、あれ行きましょう。
あ、それいいですね。
あれ面白いですよ。
あ、それいいですね。
そうなんです。そのワインカーブで、うん、その信用のね、こうなんとかして、あのちょっとしたグラス、コップか、コップじゃないな、
うん
うん、なんか買うんですよ、
うんうんうん、
で、それを持っていくと入れてくれるんですよ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、で、みんな飲めるんですよ。
いいじゃないですか。
あれいいですよ。
あ、それいいですね。
じゃあスモーキーツアー行きますか、そこで。
行きましょう。
じゃあまあ今回ちょっとボルドー編ということで、
はい、じゃあボルドーの方で、
はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ聞いて
ください
。
はい、いや、マルコさん。
はい、カルロスさん。
いや、どうもどうも。
どうも、
お帰りなさい。
はい、
今日はね、2人なんで、収録が、はい、
久々と2人ですね、
はい、
2人持ち。
いつものね、2人だと特設スタジオ借りられないですよ、ね、残念ながら。
残念ながら。
で、音声今ね、思いっきりあのガンガン入ってると思いますけど、うん、カラオケボックスに今収録。
いや、特設スタジオじゃないですか、パート2。
いやいやいや、もうほんとね、これ3人以上だとね、いつものね、うん、防音効果バッチリの、はい、素晴らしい特設スタジオ借りられるんですけどね、今日はちょっと2人なんで無理でした。
帰ってきて落差がえらく激しいですよ、
ね。っていうか、いいっすね、ボルドー。
そうなんですよ、はい、ボルドー、あのフランスのボルドーに行ってきまして。
ボルドーですよ、ボルドー。普通行かないですね。
で、ボルドーってどこにあるか知ってますか？
フランス。
いや、まあ、いろいろな行き方があるらしいんですけども、はいはい、要はパリ経由で行ったりとか、うん、たまたま、まあ、僕の場合はアムステルダム経由で行きまして、
なるほど、
まあ、KLM で、アムスから、うん、まあ、ボルドーに入ったっていう感じ
です。アムスからボルドーまでどれぐらいで行くんですか、時間。
あれ2、3時間。
2、3時間、
うん、で、まあ、アムスまではね、
はい、
まあ、結構遠いんですけども、
あれは12時間ぐらいですか。
かかりますね、やっぱり。
どうせビジネスでしょ、あなた。
いやいやいやいやいやいや、まあ、まあまあまあまあまあ、
やっぱりビジネスで行ったんだよね。
いやいやいや、まあまあまあまあまあみたいな。
そうですね、あなたはね、その辺ラグジュアリーだね、ちょっと。
いや、まあ、そんなことないんですけれども、はい、で、そのボルドーっていうのが、うん、あのパリの南西っていうんですか、
はいはいはい、いわゆるあの田園地帯ですよね。
そうですね、
はい、
で、気候も、はい、まあ、若干いいというか、
あ
の、まあ、海に面してまして、まあ、川沿いなんですけれども、
うん、
で、なんていうか、まあ、気温もですね、うん、パリよりか若干あったかい、
うん、
なんで、まあ、ちょっと結構これ言っちゃうと、うんうん、あの強引かもしれませんけども、まあ、東京があって、で湘南があって、
はい、
で湘南がちょっと気候がいいみたいな感じ、
は
い、もうちょっと距離は全然遠いんですけども、うん、まあ、そんな感じですね。
で、まあ、ボルドーといえばもう言わずと知れたそのワイナリーのやっぱりメッカですよね、
うんうん、
あんまりワイナリーのメッカって言い方しねえか。
シャトー、
うん、まあね、うん、まあ、そのワインの産地というと、その今言われたその気候の問題が出てくるじゃないですか、うんうん、要するに暖かいだけでもダメだし、うん、寒すぎてもダメだし、うん、要するに寒暖の差が激しくないと、うん、まあ、土が良くないし、
うん、いい土がいいみたいですね、
ということですよね、うんうん、
で、フランスっていうといわゆるワインの産地って、まあ、いくつかあるんですけども、はい、まあ、我々がよく知ってるのはあのまずはボルドー、うん、あとブルゴーニュありますね、
はい、
あと、まあ、パリの方行くとあの、まあ、シャンパンで有名な、うん、まあ、そのぐらいがあるかなっていうところで、まあ、僕もですねちょっと初めて行ってきまして、
はい、
行っていろいろ勉強してきました。
なるほどね。でも行けないですからね、なかなか。で
こんなにブドウの種類があるんだって
。
ボルドーっていうのは、うん、いわゆるあの、まあ、リスナーの皆さんも名前は聞いたことあるかもしれませんけども、うんうん、あのカベルネ・ソビニオンっていうブドウ、
はいはい、
あとメルロ、
はい、メルロ、は
い、いくつか種類があると思うんですけど、そのミックスなんですよね、
うんうん、
でそれをブレンドさせてうまい具合にするっていうのが、うん、まあ、ボルドーのワイン。
なるほど。
で一方でブルゴーニュ、
うん、
これもこちらはですね、ピノノワール
はい、
ブドウの種類があると思うんですけど、
はい、
まあ、僕も一生懸命今思い出して言ってるんですけどの端子で作っているワインで、
はい、大まかに言うと、うん、ボルドーワインとブルゴーニュのワインって何が違うんですか。
なのでその大まかに言うと今申し上げた通り、うん、ボルドーはそのブレンドなんですよ、
うんうん、
でブルゴーニュは、端種類、
あ、うん、ピュアな
わけです、ね、ピュアなわけですよ、
はいはいはい、
で、いわゆる、うん、あとそのロスチャルドのワイン、
うんうん、
フランス語で言うと何だろう、ロートシルトって言ってたっけ、
知らないです
、のワインであったりとか、はい、いわゆるそのクソ高いワインはボルドーに集まってみたいですね。
なるほど。
まあ、もちろんブルゴーニュでも高いワインはあるんです
けど、ブルゴーニュワインなんか高いイメージがあるんだけどなんかブルゴーニュのワインって割とプライスのレンジが狭いイメージがあるんですよ。
うんうんうん、
割となんか中級から高級に固まってるイメージがあるんですけど、違うかな。
で結構その、まあ、そうかもしれないですね、多分その畑としてボルドーの方が大きいのかもしれないですね、
うん、まあそっかそっかそっか、作付け面積が違うってことですか、うん、ボルドーのワインってなんかピンキリあるじゃないですか。
そうなんですよ、ね、なのでそういう高級なんかグラン、まあ、グランドクラス、
グラン、グランクラス、はい、
から、まあ、いろいろあって、
そうですよね、うん、
でまあ、シャドーっていうぐらい、うん、フランス語でお城らしいんですけども、
はいはいはい、
まあなんていうのかな、荘園っていうんですかね。
あ、そうですね、はい、なんか要するにワイナリーのことをシャドーなんとかって言ってね、シャドーマルコとかそういうことですよね、
ちょっとマルゴね、
あ、マルゴ、まあまあまあまあ、はい、そういうのでね結構あの、まあ、屋号じゃないですけど、うん、まあ、されてますけどね、うん、で僕さっきねマルコさんがほらボルドーで撮ってきたあのワイナリーの写真見せてもらったんですけど、はいはい、ちょっと驚きでしてね。
何がですか。
あの要するに、あ、ここまで工業化されてるんだなって。
そうですね、結構その
あれびっくりしちゃった。
やっぱりその観光客向けっていうのもあるのかもしれませんけども、でもワインって、うん、やっぱ温度管理が大事なんですよ。
なるほどね。
なんでその辺はほら昔からの店とかありますけども、うん、そうでなくて、うん、新しい意外とコンクリートで固めた樽を使って、
うん、
できっちり と、温度管理をして、
うんうんうん、
ワインを作っていく。で我々が想像する以上にワインっていうのはケミストリーなんですよ、
はいはいはいはい、
で温度で管理して、うん、で時間、うん、できっちりきっちり測って、
うんうんうん、
で結果こういうものが出ると。
なるほど。
いうことらしいんですよ。
そうすると、そういうふうにしていくとその当たり外れが少なくなるんでしょうね。
そうみたいですね。
平均値が高くなるんですね。
そう、はい、そうです、そうです。
なんかそれを聞くとですね、うん、日本酒の世界となんか被りますよね、
うんうんうん、
日本酒もそのいわゆる当時さんっていうんですかね、
うん、
仕込む方、
うん、
要するに以前ですと年のやっぱり半分しか作れなかったわけじゃないですか、うんうん、で今はその山口の獺祭っていうんですかね、獺祭、
獺祭
っていう日本酒があります、
うんうん、
獺祭ってよかったよね確か。そうで、あそこがなんか年中取れるようにしたんですよね。それもやっぱり今多分工業化に向けてなんかやったんでしょうな。
うん、
要するに職人じゃなくてその職人が作るのがまあ昔ながらの日本酒だったらしいんですけども、その獺祭というのは基本的に職人に任せるんじゃなくて、
うん、
基本的に誰でも作れるように、
うん、
そのマニュアルを作って、うん、まあ機械化工業化したっていう話もありますね。
まあでも本当ね、ワインも多分
同じようなもん
ですかね。一緒ですね。本当そうです、
うん、
で多分マニュアル化されていて、で、まあ、要はブドウ取ってきて、
はい、
バーッと入れて皮むいてとか、ね、はい、全部一緒だと思うんですよ、
うん、
で、まあ、誰でもできるっていうと語弊があると思うんですけど、
うん、
ある程度やっぱりそういうマニュアル化されていて
工業製品になってきてるわけですよね、
そういうの
ね、
うん、であとはやっぱり一番重要なのがブドウのそのものの出来なんで、
うん、
それが実際どうだったかっていう、それっていうのは本当にまあこれは神の律を知るというか、天気にまあ左右される、
うん、まあ
ね、例えば 去年より1週間なんか雨が降るのが早い遅いで、やっぱ味が変わってくるらしいですよ。
あ、そうなんですか、うん、なるほどね。
これはそうなんだって普通に思うんですけど、
まあ、1週間じゃまあかなり持ってると思いますけど、うん、まあでも1週間3週間1ヶ月かなるとね、やっぱ変わるんでしょうね。
でここでだから甘みが増すとか、そのちょっと渋くなるっていうのがあるらしいんですね。で特に、うん、なんていうかその、まあ、カベルネソビニオンっていう、うん、あのブドウの種類は、うん、いわゆるタンニン渋みが含まれている、はいはい、ワインらしくて、そのなんか微妙な差が大事らしいんですよ、うん、でやっぱりタンニンが含まれていて、最初渋い方が樽に入れて、うん、2年3年していくうちに味がまろやかになっていくと。でそこで温度管理が大事ですっていうことになるらしいんですよ。
なるほどね、
うん、でもちろんボトルに詰めてからも、そこからやっぱりこうなんていうか、いかに適正な温度で保っていくか。なんで、まあ、僕らが普段行くようなワインショップ行って、うん、こう日差しがですね、日が差し込んでるような、あれはもうダメですね。あれ論外、
あれありえないです、
うん。なんで、
まあちょっとさっきあの江ノ手が行きました
けど、ダメじゃないですか。
いや僕江ノ手が大ファンです。
江ノ手が大ファンで、
ワインほとんど江ノ手で買いますから。
なんで本当にそのやっぱその温度管理が大事らしいですね。で本当にあのまあたまたまこれはあの某、まあ、ワインの商社の方から聞いたんですけど、うん、ワインをやっぱそういう適正な温度で、うん、セラーで、保存するのにやっぱ一月10円かけると1本あたり、
うん、
当然ね、まあ何千本何万本
っていう、
そういったワインをまあ扱っている業者の方なので、うんうんうん、一月ではそんなかかるんだと、
ね、
となると例えば我々が1000円ぐらいで買うワインで一月10円もかけてどうすんのっていう話なんですけどね、やっぱそのぐらいやっぱりその温度が重要だっていうことらしいです
よ、うん、なるほどね、うん、その一般的なイメージとして、うん、フランスの人ってなんかワインを、うん、まあ水代わりじゃないですけど、うん、まあ、飲んでるようなイメージがあるんですけど、そういうもんですか。
いや結構ね、ワインを飲みますね。
あ、そうですか。
でやっぱり安いですね。
どれぐらい違います。
ピンキリなんですけど、うん、
要するに、日本で一般的に飲まれるのって、はい、まあ僕なんかだとやっぱり、まあ、ボトル2000円ぐらいのワインが一番多いですね。
まあ半分ぐらいじゃないですかね、はい、値段的には。
なるほどね、うん、
多分もういわゆるテーブルワインっていったら、うん、まあ5、600円ぐらいからあると思うので。
いいですね、
うん、そんな。だからそのフランスって外食とかするとむちゃむちゃ高いんですけど、
高いですよね。そうですよね。
だからスーパーとかで買う分には結構リーズナブルで買えるかなとは思います。
やっぱりそこはやっぱり工業製品にやっぱりなってきて、
うん、
で単純に物を売る分、物を作る分にやっぱ安くできるんですよね、うん、だからそれを売ったり買ったりするときに人手がかかるんで、うん、その分やっぱり人件費で上乗せされてしまうという感じですかね、
うん、なんで本当にで今回そのいわゆるテイスティングもしまして、
うん、
まあ、初めての経験なんですけど、まあ、ワインボトルが何十分も並んでて、
うん、
で口に含んで、まあ、ペット吐くんですけどね、うん、でやっぱさすがに素人でもそうですね、5、6種類ぐらいテイスティングすると、うん、だんだんやっぱ味が分かってくるんですよ。
すごい、
あ、こういうことなんだと。で分かってきて、あ、ちょっと渋いね、ちょっといいね、うん、あ、完成されてないね、まだ甘いねっていうのがあの比較で分かってくるっていう。
なるほど。
だから絶対味覚がないと難しいんですけど、
絶対味覚はやっぱりそうたくさん飲まないと できないですよね。
でその絶対味覚はやっぱ作るっていうのはやっぱ大事であって、でどうやって作ったらいいんですかって言ったら、やっぱり自分がこれだと思ったワインを、うん、もう毎日飲みなさいぐらいの話なんですよ。そうすると自分の中の味の、うん、まあ、なんていうか標準ができてて、これより
そうですね、
どうだっていうところで分かってくるっていう、
うん、
まあ、そこまでやんなきゃいけないんですかって話なんだけども、まあそうだっていうことらしいんですよ、
ね、覚え込ますんですね、きっと体
に。そうであとそのワインを飲むときは姿勢を正しくしなさいと、
うん、
でなんで姿勢を正しくするといいかっていうと、姿勢を正しくすると口の中の舌が伸びます。
あ、
伸びるっていうことは、ワインが舌の、うん、上でよく転がって味がよく分かるということらしいんですよ。
なるほどね。
なので姿勢を正しくして、ワインを飲んで、うん、舌の先から奥まで全部こう 味わえると
、うん、あの僕ね、まあ、さっきも言いましたけど、だいたい飲むのって家で飲むのって1本2000円ぐらいの、うん、まあ、ワイン
十分じゃないですか、
うん、まあ、十分だと僕も思ってますけど、うん、ただお店で買うのってほとんど僕チリのワインなんですよね、うん、でチリのワインは基本的にそのボルドーのワインとテイストがなんか似てるという気がしてて、う
ん、まあ同じ苗木なんですよ、
同じ苗木なんですよね、はい、ね、うん、でまあ当然チリの方がコスト安いわけで、うん、まあ、その分やっぱりうまいワインが安く入るかなという気がしてて、うんうんうん、でそうですね、まあ家で飲むんだったら本当に2000円も出せばいい、それなりのチリワインが手に入る、うんうん、で2000円ぐらい の店で買ったワインっつったら、お店にお店でいわゆる飲食店に行って飲もうと思ったら、うん、ボトルでやっぱ4000円から5000円
しますよね。
だからまあまあなんですよね、そう考えたら、うん、でもボルドーのワインってお店でその飲食店で飲もうと思ったら1本やっぱ8000円から9000円ぐらいやっぱしますからね。
まあでも大体ものによるんじゃないですか。
いやでもそれぐらいのほらお店ですから、うん、飲食店ですから、ある程度のクラス以上出さないじゃないと、だから大体8000円から9000円ぐらいですね、うん、僕のイメージだと、うん、でそれ以下だったらあんまり美味しくないかな。
まあでもあの江ノ手かじゃなくても紀伊国屋とかそういうところで買えばね、
いやだからあれですよ、飲食店ですよ僕。
ああ飲食店、
そう飲食店、
あレストラン、
ね、うん、レストラン、
まあしますわな、うん、
江ノ手かだったらフランスワインだったらボルドワインだったら4000円くらい出さないとかな。
やっぱそういうワインって雰囲気も大事じゃなくて、
そうですね、
ですごいやっぱうんちくの世界なんですよ、うん、で今回そのなんだろう、いろいろあのワイナリーに行って、うん、まあ、いろんなそういった、まあ、案内係の人から聞いたところ、うん、やっぱりちょっと、まあ、これ正直な話だと思うんですけど、うん、まあ、説明してくれた方が、まあ、30代男性のイケメンで、うん、結構いろいろ まあ、やってんだろうな、やっちゃしてんだろうなっていう、うん、まあ、人だったんですけど、うん、やっぱりそのレストラン行って飯食ってるだけじゃ、うん、話が持たねえじゃねえかと。
あ、なるほど。
でこうワインの話をとかしていろいろ話をして、うん、で盛り上げるんだって言ってるんですよ。やっぱうんちくなんだ
ってまあね、
そうするとやっぱこう、あそうねって話になって、うん、話も盛り上がるし楽しいでしょと。で例えばワイン飲むにしてもカベルネ・ソヴィニヨンっていうのは、うん、まあ、男らしい味がするブドウで、でメルローは女っぽいブドウでっていう話をすると、でもこれは両方飲んでるから僕はオカマなんだよとか言うと盛り上がるだろうみたいな。
盛り上がるかいやそうかな、でもどうすか俺女の人でそういう理屈好きかな、よくわかんないんだけど、逆に嫌がらないかな
まあ本当だからフランス人は話が好きなんですよね、
う
ん、
あそう。
だからまあ日本はどうかわかんないですけど、うん、フランスはそうみたいですね。
日本人の女の人その理屈は多分嫌だろうなと思うけどな、大体もう言わないっすね、それ絶対。
本当に
聞かれたら答えるけど、
ブドウの畑の話から全部して、うん、でこうでこうでっていうと、やっぱその彼らの話を広げていこうっていう、う
ん、ああ、うん、
ですね。
まあ、でも彼ら聞いた話みんな未開ね、すぐ忘れちゃうからね。
あとなんだろうな、うん、つまみがワインと一緒に、なんていうか、食べるつまみが全部しょっぱかったなっていう。
ああ、そう。でもそれだからワインに合うんじゃない？
ワインに合う。チーズも何も全部しょっぱくて。
あ、そう。
で、しょっぱいチーズに、さらにしょっぱいキャビアが上に乗ってて。まあ、精神病だって早く死んじゃうじゃないかね。
まあね、まあまあ、でもまあ、本場ですから、それ。
本場ですか。
本場の、なんつうか、組み合わせなんで、なんか、理由もあればそれなりのなんか効果もあるんじゃないですか。
でも今回って思ったのはやっぱワインっていうのはやっぱり美味しい美味しくないっていうのはあるんだけども、うん、その標準の味っていうのがやっぱあって、でそれからずれてるかずれてないかっていうことで判断をする、
うん、あそうなんですか。それはあのベンチマークにしてる味があるということですか。
そうです。
それはある例えばシャトーだったり、うん、何だったりってことですか。
そうです。なんでこうあるべき味っていうのがやっぱあるんですよ。
あ、すごいね、それ、
でそれからずれてるかずれてないか。
それはずっと変わらないの。
変わらせてはいけない。ただ例えばアメリカ人の評論家がいて、でこういう方がいいよっていうと、うん、その世間の声に日よって味は変わっていく、
うん、
なんでそのいわゆる人気のある味にしていくっていうのはあるみたいですね、
うんうん、それはそうです。
ただ、こうあるべき味っていうのが当然あって、
うん、
だフランスのワインだったらもともとタンニンが強くて渋いのがいいとされていたんだけど、アメリカ人の評論家がいやもっとこうまろやかなワインの方がっていうとやっぱそうに変わっていくみたいです。
なるほどな、そっか。
そう
でもなんかまろやかなワイン、赤ワインっていったらなんかメルローって思い浮かべるんだけど、だったらそっちの方がいいじゃんと思うんだけどさ。
で、まあ、でも本来こうあるべきだっていうのはやっぱあるみたい
な。なんかあれだね、日本の歌舞伎のなんか世界と
そうそうそう
なんか似たイメージがあるね。歌舞伎の世界もそのこうあるべきだっていうのがあるんだけども、うん、でも基本的にエンターテインメントなんで、うん、時代に合わせていろいろこう試行錯誤していってる世界なんですよね。だから猿之助なんかまさに、
うん、
あの昔スーパー歌舞伎なんて言ってね、うん、やってましたけど、
やってました。
だけども歌舞伎の範疇は超えてないんですよね、うん、だからそのさじ加減がすごく微妙で僕好きだったんですけど、なんかそれと似てますね、ワインの世界。
いや本当に似ていて、はい、でこうあるべきだっていう味があって、
はい、
それがずれてますと、
うん、
いう時にやっぱフランス人なんでずれてるって言わないよね。例えば酸化してるワインだと、いやなんかちょっとトーストっぽいね、焦げ臭いねっていうことを言うらしいんですよ。でトーストっぽいねって言われるとなんとなく僕らとしては、うん、あちょっと香ばしい感じで、
うん、
なんかいい味なんじゃないかと思うでしょう。そうじゃなくて単純にそれは酸化してるワインだねっていうことらしくて、そうやって
大回しの比喩表現なん
です、ね、そう比喩、まあ、隠語を使って半分ちょっとこう茶化してるっていう。
でも基本的にワイナリーっていうのはあれですよ、うん、あのファミリービジネスなんでしょ。
そうです、
ね、伝統芸能に近いですよね。
はい、
でそうすると新規参入はやりにくいのかな。
でやっぱ仲買人みたいなのがやっぱいて、ギルド社会みたいですね。でまあ、接種性っていうのもあるんでしょうけれども、うんうん、そうは言ってもやっぱり新しいワインを作っていこうっていう人当然いるので、
うんうん、そうだよね、うん、なんか思うんですけど、そういうその、まあ、今仲買人がいたりとか、うん、いわゆる目利きですよね、
うん
うん、で昔はそういうのがやっぱり必要だったんだろうけど、これからの時代って意外とネットがあるんで、うん、なんかそういうなんか間に入る人って言えなくなっちゃうかなと思ってしてて、
うんうん、でも結局そんな話を僕したことがあって、うん、でもワインってやっぱその保管が大事なんですよ、
うん、
だからそれを同じものを変えたとしても、うん、どういう保管状況だったかっていうのがえらく変わってくるので、うん、だ信用できるかできないかっていうところに関わってくるらしいですね、うん、
なるほどね。保管のプロっていうのはいますからね、うん、まあ、要するに何て言うんですかね、僕は思うにワインの世界って僕もまあ全然知らないですよ、知らないも大前提
です。いや僕もじゃないです
か。流通が長いイメージがあるんですよ、
うん、
とにかくその生産者から我々消費者の手に渡るまでに何何回経てんのかなっていうのが、
そうですね、で簡単に言っちゃうと、まあ、うん、ブドウできましたと、
はい、
そこで、最初生のブドウジュース飲んで、うん、あこれ今年なんかうまくいきそうだな、ダメそうだなっていう、そこで樽詰めて、
うん、
で1年2年3年、
うん、
でそっからできたものを、うん、じゃあ今度、日本の場合だと船で運んでくるじゃないですか、うん、で倉庫に入れてお店並んでっていうと、うん、結構気が遠くなる話です、
ね、そうなんですよね。だから今の時代考えたらちょっとこう遅れてんのかなという気もしないでもない、うん、まあそれで前もが飲めるのはそれでいいんでしょうけど、まあそれも含めてのワインの世界でしょうしね。
正直は僕はあんまり実はワインの味とかって、うん、まあ、美味しいよしかないと分かるけどもそこまで分からなくてでもやっぱりそういう標準の味があって、
うん、
それからずれてるかずれてないかっていうのが大事
な。なるほどね、そっか、分かりました。まあでも僕ねワインはね僕好きなんですけど、うん、まあ奥が深すぎちゃって、うん、いまいち分かんないなっていうのは本音ですな。うん、すんごい好きなんですけどね、でよく飲みますし、ワインはやっぱりまあまあそのスポーツ選手にもいいというふうにされてるので、
うんうんうん、
はい、あの酒を飲まない元巨人の桑田選手、桑田投手がワインだけは飲んでたっていうね、
うん、あそうなんだ、
なんですよ、やっぱ体の中アルカリ性にする作用があるので赤ワインに関して
、ポリフェノール、
ポリフェノール、そうそう、だからやっぱいいみたいですよ、はい、だからまあ体気にしてそのアルコール控えてる人でもやっぱ赤ワインは飲んだ方がいいよって言われてますよね。
ビールやめてワインにしますか。
ワイン 美味しいね、でも1杯目はビールなんだよねまあ今日も飲んじゃったけど
一杯だけじゃなくて、
そうですね、まあという感じで、うん、まあボルドー編ですね、お話いただきましたけど、まあ、またチャンスがあったら行かれるんでしょ
う、ボルド。そうです ね、
僕も行ってみたいな、ボルド、ワイナリー巡りたいんですよ、
とっても良かったですよ、でやっぱりなかなかね一元さんっていうわけにいかないので、うん、
まあまあまあまあ、
あとボルドーの街自体も実はすごく綺麗 で、
あ、そうですか、
で街中にトラムが走ってるんですよね、あ、はあ、まあ、路面電車が走ってて、
ヨーロッパらしいね、それは
おしゃれだなと思って、
やっぱり石畳の石レンガみたいな感じ、うんうん、そこはなんかあれじゃないですか、あなたが年末に行ってきたあの街に似てる感じもするじゃない
ですか、まあ、あの街ですね
じゃあちょっと一回ここで締めてあの街の話に行
きましょう、はい、ま
あ、いいなあの街、
あの街、
はい、じゃあそういうことでまずはボルド編これで、はい、ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たかもたまに
脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com、皆様の、ご連絡をお待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。